Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。12月13日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き僕のラジオのディレクターをしてくださっているつねっきーことつねっきーたかのりさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、幼い頃のお話を中心にいろいろと聞かせていただきました。今日はですね、社会人になってからこのラジオ局と出会って今に至るまでのお話を聞かせていただいております。最後にはリスナーさんにですね、素晴らしいメッセージも届けてくださっておりますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
自分の身を遠いところに置いてみようはーとかいう話になって、メンタル休業のスイッチを、皆さんから元気をいただけて、死に方っていうのはちょっと考えた方がいいんかな。こういうふうな生き方もできるんやぞ。できることは何でもやる。コロナがあったおかげで、一回しかありませんからね、人生はね。どっちも経験してるから、楽しみたいと思います。FMG
あなたの人生ストーリー。
なんかこう持ってたコンプレックスとかってそういうのってあります？そのまあ
コンプレックスかどうか分からないんですけどね、当時ね、でもね、高校生ぐらいの時に上がり症やったんですよ。
そうなんですか。
人前で何かをするっていうことがね、できない時期があったんですよ。多分小学校の時はその朝礼台立ってラジオ体操するようなやつやったんで中学校も生徒会出てますからね。
高校とかの時に何かこう原因があったんですかね。
上がり症を解決させる方法っていうのはちょっとわからんかったんですけど、高校卒業し、まあ、定性最終的に卒業して、ちょっと放浪の旅みたいな形で出るんですよ。
はい。
家をね。あの、はい、自分の身を遠いところに置いてみようということで、北海道の礼文島に2ヶ月いたんですよ。ユースホステルで2ヶ月いまして。1988年、運転免許取って初めて、運転したのが北海道の礼文島というね。でもなんか、その、送り迎えに乗せなあかんかったんで、片道二十何キロか走って、ね、港まで人迎えに行ってみたいな感じのことやってましたけど、毎日海に沈む夕日をこう眺めながらね、毎日過ごしとったっていう。
どうして、その放浪の旅をしようというふうに思ったんですか？
まあ、とりあえず家から離れたかったのはあったんでしょうね。ちょっと
収入源っていうのはそういうユースホステルでちょっと。
そう。お小遣い程度
もらって。手伝い的なことしたりとか。
そう。
やっぱり当時から今の用務員さんじゃないけど、こう、なんかいろんなことをして来られてるんですよね。
そうですね。で、礼文島から帰ってきて、ちょっと営業的なバイトをやったりとかして、で、まあ、
はい、
行き着いた先がなんか市役所の選挙管理委員会のなんかバイトが入って、選挙のこう事務をやって、当時でいう不在者投票の受付とかね、
はいはいはいはい、
ああいうことをやってて、そんなことがあってたまたま教育委員会の方でその用務員さんのバイトが3月1日からありますって言われて7校ぐらい回りましたね。母校含めて7校ぐらい回って、
あ、
へー、うん、でも全部病欠の人の穴埋めやったんで2ヶ月とか1ヶ月とかでこう、
あ、もう短期間でね、
次の学校、次の学校行って行ってたんですけど、ちょっとそれもね、子供がベビーブームが終了するぐらいのところでこう正職員の募集っていうのがなかったんですよ。
そう
です、あればねちょっとコネクションがあったんですけどね、ちょっとそれなさそうやったんで、23の時の多分10月ぐらいに仕事を変わって、で半年ぐらい工場の中でちょっと仕事をして、で大阪のね冷蔵庫の工場の中で組み立ての一部ちょっとやりながら、
あ、そうなんですね、で
そこからまあちょっと自分どこで抱えてた従業員がいたんで、そのまあ労務管理をやったりとかしながらね、
社会人になってからずっと結構人親と一緒じゃなくて一人暮らし、
いやいや結婚するまではでもそこからあとは親と同居でしたね。
あ、そうなんですね、
うん、
最初にね離婚されてるという話だったんですけど、結婚期間とかは何年ぐらいなんですか？
離婚したのがだから FM ギグに参加して翌々年ぐらい違います。だから2018年の多分1月かな。
あ、そうなんですか、うん、結構長く、
あ、でも 2年ぐらい別居してましたもん。
そうなんですね、うん、
だから、まあ、メンタルやられてたんでこのままではちょっといかんと思って、
お子さんとかは、
あ、平成9年生まれの娘がいますね、はい、今までもちょっと疎遠になってるんで、
ああ、そうですか、そうなんです、お一人お子さん、
お一人、そう
子育てとかは、
僕は割とでもね小学生に入るまではよく近くに日帰りの温泉とかあったんで、
はい、
を連れて行って遊んでたり、まあそういうのを連れて行ったりしてたんですけど、でもね仕事がやっぱり、ね、いかんせんなんか人相手にする仕事やったんで結構なんかいろいろ出て行ったりしてたんで、
へー、
うん、あんまりその子供には構えてないんかなっていう、
あ、そうですか、
まあ、ちょいちょいそのねどっか連れて行ったりは知ってましたけど、
結構そしたら結婚期間はそしたらまあまあ長かったんですよね。
そうですね、ただでも2016年の7月にギグに参加してっていうことで、だからそこの段階で、ちょっともう家出てる、出かけてるんですよね。で結局2016年の10月の半ばぐらいから普通のシェアハウスに住んで、でまあ仕事がちょうどまだ決めれてなかったんで、たまたま求人票を見たらパッとそれが目に留まったんですね、今の職場がね、
はい、
でまあ今の職場の面接を受けたんですよ。
そうですか、
向こうがちょうどね欠員やったんですよ。
なるほど、
うん、年度途中で退職された方の欠員ということで一人採用したいっていうちょっと急ぎ気味のやつやったんですけど、
はい、
そこへね応募してで来てください、
採用してくださいと、
うん、でもね手続きに時間かかるんですよ。行ってるところが行ってるところだけに、その中学校の卒業証明、高校の卒業証明、はい、大学の在籍証明と短大の通信記録差し入れてるんで、卒業証書か証明書、で中学校の卒業証明をもらいに行った時に、これたまたまですけど、その小学校の恩師がたまたまその母校で校長をやってるっていうことがその場で分かったんですね。でそこの教頭先生に近藤先生私の恩師ですっていう話をしてたところへ、真後ろからちょうど校長先生が通りかかったんですよ
すごいですね。で
教頭先生がこう呼び止めて、
はい、
でお久しぶりです常木ですって言ったら先生飛び上がってて、
は
ぁーとかいう話になってそれは25年ぶりぐらいの再会かな。用務員さんやった時に一回お会いしてるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、25年ぶりぐらいの再会かな。うん。今の仕事を本当に、何をやるかって大体こう、こんなことやってんねんで、ぐらいは見てたんで、やってたんで、やれるかなっていう判断もしてたんでね。
うん。
うん、でもまあ即採用してくれたのがありがたいなと思ってね。
ですよね、うん。
まあ当時は一般枠で入ったんで、でもやっぱりね、月に1回ぐらい体調崩す時があって。
そうですか。う
ん、で、ちょっとこう、迷惑かける状態になったんで、まあ、たまたまその並行して、 うつのね、障害者手帳発行してもらって、ならまあ、一応障害者雇用枠で切り替えてもらって。
あ、そうですか。
そうそう。でも、義務に変わってから、その参加してから、その、ネガティブ思考っていうのが割となくなってきて。
それはいいことですよ、
うん。だから、その、え、乗ってんのっていうような人が多分思われる方多いと思うんですけど、一応ね、ベンチマークだけつけとかなあかんと思ったんで、サンキューはもらいましたけど、そうなんです。
この鬱に なる、やっぱりきっかけみたいなのがやっぱあったんですかね。
ほんとね、当時の上司とちょっとスタモンだったんですよね。
あ、なるほど。
うん、で、まあ、そこからちょっと計画的にこう、メンタル休業のスイッチをね、準備し始めて。うん。だから割と、だから、やべ方はちょっと悪かったんですけど、もうこれメンタル入ってるから、まあええわと思って、全部掘り投げたんですよ。だから最後、職場にも近づけないっていう状態になって、だからどっかの喫茶店で退職届書いた記憶ありますよ。僕が指定した喫茶店で。うん。それから2ヶ月間、傷病手当て受けて、まあ今、そのね、今の仕事についてみたいな形で。
今はその、うつ的な症状ってもほとんど出ない感じな
の？まあ薬で抑えてるんでね、大丈夫です。まあまあ、まず、ね、まずでもね、あの、皆さんから元気いただいてますから大丈夫です。
ああ、いいことですよね。でも、まあ、そういう意味でいくと、うん、やっぱりまあ今の職場もそうでしょうし、うん、そのラジオっていうのはすごく大きかったですよね。
そうですよね。だから、うん、まあちょっとしたいことの中のリストに入ってたっていうのがね、やっぱあったので、それがまあ救いかなと思いますね。
ああ、ですよね、うん。で、
逆にその皆さんから元気をいただけて、まあこちらはその元気、ね、その人が楽しく発信してもらえるような場作りをしたりとか、本気作りしたりとか、そういうことに気を使っているので、楽しくさせてもらってますね。本当にでも、スケジュール見たら、こんなん大丈夫なんて言って皆さんおっしゃられるんですけど、でもね、楽しいからやれてるんで。
ですよね。すごいいい薬になってますよね。
そうですね。
中学高校の時に発症されたその甲状腺のご病気とかは
あれね、結局ね、わけわからんうちに自然治癒してました。
へー、うん、そんなことあるんですね。
うん、そのメルカゾールかなんかいう薬があって、その当院の薬があってね、はい、それを一時を飲むっていうことがあったんですけども、それももう飲むのがめんどくさくなって、放っとったらなんか自然に治りましたね。
無理しても、あと血圧上がったりとか、息上がったりとかいうの
も。うん、甲状腺はもう全然大丈夫です。うん、
へ
ぇー。はい。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
つねっきーさん、今日もね、つねっきーさんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、はい、何かありますか？
私が死んだ時にね、楽しくこう、葬式をあげてほしいなと思って、あの、ちょっと楽しい、明るい、あの、私の葬式という曲をですね、関取花ちゃんでお聴きいただこうと思ってるんですけど、
はい、先週に引き続いて関取花さんね。
そうそうそう。ね、これはあの、弾き語りのバージョンと、あの、バンドバージョンとありまして、バンドバージョンの方が明るいんで、これをね、はい、聞いていただこうと思ってるんです。はい。
もう、お葬式の歌やのに明るいっていうところでも、そうです。なんか惹かれます。
そうですね。はい。
わかりました。そしたら一緒に聴けたらなと思います。
はい。
曲紹介のほど、お願いできますか？はい。
関取花で、私の葬式、バンドバージョンです。
将来で
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
50歳超えられて、はい、ご両親もね、だんだん年老いていかれたり、ご自分もね、だんだんこう、年齢重ねていくということで、死ぬことであったりとか、老いていくことに対する、なんかそういう気持ちみたいなのってあります？
ああ、その8月から9月にかけて入院したときに、日本尊厳死協会、公益財団法人があるんですよ。そこに、入会をしました。
へ
え。まあ、その尊厳死に関する部分っていうのが、まあ、死に方っていうのはちょっと考えた方がいいんかなっていうふうに気がして、やっぱり苦しみながら死ぬのは嫌やなっていうのは、それはありますね。
絶対嫌ですね。
そうそう。だから、なんかその、葬式もね、心技臭いの嫌なんですよ。
ああ、なるほど。
できればもう、やってほしくないぐらいのイメージかな。
あ、それで、お葬式の、楽しい方だったんですよね。
そうそうそう。あれがね、やっぱりね、一番いいかなと思ってるんですよ。理想ですね。
そう、今のお仕事とか、活動の PR とか、思い入れみたいなものがあれば。
今の行ってる学校はすごいお堅いところなんですけど、自分のできることを精一杯やるっていうこと。まあ、それは変えてないんですね。まあそれが一つ。で、まあラジオの方はね、本当にこう、自分がこうやってこう回復してきてるんで、メンタル的にこう、いい状態になってきてるので、こう環境変えることによってこういうふうな生き方もできるんやぞ、みたいなところはちょっと身をもって示せてるかなと。で、もしこう、落ち込んでる人がいてはるんやったら、なんかこう、私ができることやったらこう、精一杯させてもらいたいなと思ってて。時々つぶやくんですけど、できることは何でもやるっていうね。それはちょっと意識してますよね。
そういうことで、改めてツネッキーさんのされてるラジオの番宣をちょっと。
日曜日の夜の10時の A チャンネル、ぬかるみの社会っていうのをね、やっておりまして、相方のちいちゃんに、ルッとあれないように喋るということをね、心がけております。
いい空気ですよね、お二人のその掛け合いがね。
うん。彼女はね、多動なんでね、頭の回転早いんでね、楽なんですよ。
ああ、なるほど、
ね。全然原稿なしでやりますから。いざスタート切ってから、こう、収録始めてる中で組み立てていて、落としどころが決まってるみたいなのもありますし。あとはね、あなたの心にズームインね、突然浮上した番組がございまして、あれが火曜日。
コロナがきっかけをくれた。
そうそう、コロナがあったおかげで、こう、番組収録がね、いろんな方とこうお話しする、ズームつないでとかしてお話しする番組を、あなたの心にズームインということで割り当てて、で、これが火曜日22時半の B チャンネル。
B チャンネル。
うん。あとは日曜日の19時半からの、A チャンネルで常木のおっちゃんラジオっていうのを気まぐれに、
そんなもされてるんですね。
思いつきに、うん。日曜日がね、ちいちゃんの番組があったり、ぬかるみ社会があったりとかするもんで、まあ、その入り口ということで、ちょっと言い続けてまして。
ああ、そうですか。うん、とりあえず、そしたら3番組。
3番組
ですね。そうです。すごいですね。う
ん、まあ、なんかね、思いつきでやっちゃいましたけど、面白いです。
子供の頃のご自分にメッセージを送るとしたら、
なんか今元気に好き放題やってんぞみたいな。
それはめっちゃ大きなメッセージになりますよね。
そうですね。一回しかありませんからね、人生はね。
う
ん、
だからや
っぱりそこをどう生きるかっていうのがやっぱり課題やって、そこはまあなんか割と好きなように生きてるんかなって気はしますけどね。
うん、こうして改めて人生を振り返っていただいて思うこと、う
ん、FM ギブに参加する前とした後とのこう境、
はい、
そこでだいぶ違いますよね、多分ね。ビフォーアフターじゃないけれど、うん、それより前のことを知ってる人は変わったよねっていうし、うん、FM ギグっていうところへこう出会わなかったらどうなってたのかなっていう、むしろそっちの方が怖かったですけどね。
すごいターニングポイントでしたよね、その FM ギグ。
そうそう、
多分今の職場のね、流れっていう。
そうそう、だから常にキーワードとしては人が絡んでるんですよね。
ああ、ですよね。
うん、そこら、いろいろね、考えますけどね。
ご両親とかご兄弟とか、
はい、
まあ親友とか、
はい、
なんかこう一言メッセージ送れるとしたら。
ああ、 まあ、まだまだ迷惑かけますけど、よろしくお願いします。ということで。もう、心配して、心配して心配してたまらんと思いますけどね。長男やしっていうのはね。まあ、あとはね、その、いろんなこう、まあ、関わってもらってる方に対しては、やっぱりでもこういう人でも相手しく、構ってくれてるっていうのがありがたくて。そのね、その行動自身に、割と損得感情を持たないんですよ。僕自身が。うん。だから、こう、相手に喜んでもらえるんやったら、これは僕、舵切っとくべきやなとかいうふうなことも、やっぱりしますしね。
はい。
損かどっかだけで動いとったら、なんかこう、また多分器の小さい人間になってたのかもしれないけれど、そこかなと思います。
一歩踏み出せない人とか元気になれない方、ご病気で今もね、苦しんでらっしゃる方とか、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、そういう方々にこう何かメッセージを送れるとしたら。
なんか気軽に連絡くれたらいいかなと思ってるんですよ。
なるほどね。
軽い感じで来てくれたらいいと思うし、でそれはそれで僕もできる限りのことで答えてあげたいしっていうの。だから関わる方々すべてね、いい感じでね、やっぱやっていきたいと思ってるので。せっかく人生一回だけないから楽しまな損やでっていうところは思ってるんです。
ああ、そうですよね。その流れでですね、
はい、
これからこうやっていきたいこととか、やってみたいこととか、あれば
本当にこうもっともっとこれ今のねギグの活動を広めていきたいし頑張っていこういう人が一人でも多く増えてくれたらいいと思うしそれによって元気になってほしいし仕事もそれに伴って忙しくなってほしいしいい方向にこう向かってもらえるようなそんな感じで思っていますけどね
いやでも素晴らしいことですね
絶対ネガティブに考えたら損やと思いますわ人生どっちも経験してるから、あれなんですけど。だから、この前のね、その、急性中水炎の入院なんか、ネガティブなことを一言も思わなかったです。通常ね、入院したら大体ネガティブになるんですよね。
なりますね。
今回だけはね、ならんかったです。不思議と。
それがまた大きな自信につながりますよね。そうですね。自分の。
そうなんですよね。だからせっかくね、一回しかない人生から楽しみましょうっていうのがね、これはね、皆さんにお伝えしておきたいですね。後ろ向いたってこうね、何も、後ろは変わらへんもんでね、前向いて変えていかんといかんし、夢とか希望とかなんか持ってても叶いにくい状況だけど、やっぱり何かアクションをやっぱ起こしていかなあかんと思うし。
ですよね。いや、でもこれからまた楽しみですね。
そうですね。楽しみたいと思います。
で、最後の質問です。
はい。
もし、今度生まれ変わるとすれば、どんな人生を歩んでみたいですか？
今便利すぎるじゃないですか。
はい。
不便な生活っていうのを、やっぱり体験しときたいですよね。例えばドラマで言ったら北の国からのフランドの生活みたいな、極論言うと、ああいう風なこう、状態、そういう環境に不便なことをあえてやってみるっていうことを、今できないじゃないですか。そこで得られるもんも、もしかしたらそっちも大きいに違うかなっていう気はします。今のこういうツール、いろんなツールがない中でこう、生きてきた時に、こう、もうちょっとこう、いい知恵とかそういうのが出てくるんちゃうかなと思って。だから、そういう環境でね、生きていけるんやったら、ちょっと生きてみたいなっていう気持ちはありますね。
ぜひ、次回生まれ変わった時には、昭和の初期ぐらいの時代で、いやーでも楽しそう。すごい、実現させましょう。
戦争はいらんよ、戦争は。
戦争は入れ
る。戦争向きで、不便さをこう、武器にするちゅうか、そういう生き方をしたいですね。
はい。
もう
ぜひぜひ実現させてください。
はい。ありがとうございます。
いや、つねっきーさんと出会わせていただいて、2019年からもういろいろとね、ラジオを通じてお世話になって、今日は初めてこんなにたくさんいろんな話聞かせていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもね、末永く付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は本当にね、長い間どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
常木貴則さん、素晴らしいお話の数々を本当にどうもありがとうございました。これからも多くの人の思いを、夢を、ラジオやいろんな形で実現させる大きな存在でいてください。応援しています。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.
Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は僕の古くからのお友達高橋明子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。